町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。
今日は今最もホットな会社の一つ NTT の澤田純会長をスタジオにお招きしました。はい。この後すぐ澤田さんご紹介しますが、NTT といえば一昨年の12月3日にこの番組の前身、町田鉄の経済ニュース深掘りでも取り上げたことがあるので覚えているリスナーも多いかもしれませんが、やっぱりアイオンですよね。桁違いの高速大容量通信と節電が可能な画期的な技術、日本語では光電融合技術と言いますが、これでやっぱり注目されている会社だと思います。
このアイオンに関する報道で私が印象的だったのは、スマートフォンを1年間充電しなくても良くなるかもしれないというほど節電効果が高く、世界的な課題であるカーボンニュートラルにも大きく寄与するだろうという技術の話でした。
その話も後で伺いましょうね。はい。で、一方で NTT は防衛予算の財源候補の一つとして政府が保有している NTT 株の売却益を充てるという案が発端となって、政府与党の間で今 NTT 法の見直し問題の議論が活発化して、でライバルの通信事業者も巻き込んで、百花聡明みたいな動きになっているので、こちらからも好むと好まざるにかかわらず注目を浴びている会社になってます。でアイオンと NTT 法見直し問題は密接に絡む面もあるんですよね。で問題なのはこの法律の廃止に反対し、この見直しを改正にとどめようという意見を聞いてると、その多くが20年か30年前、僕が郵政省で新聞記者やってた頃の話を、議論をオウム返しにしており、役所であれば規制権限という既得権、競争事業者であれば自分たちがインフラ投資を避けていつまでも NTT の光ファイバー網などを安く使いたいっていう既得権、そういうものを守りたいっていう主張が多すぎるんじゃないかと僕は感じています。こういう状況では次世代の通信技術として注目されているアイオンの社会実装でも足を引っ張られて、世界で 1,2 の水準を維持してきた日本の通信インフラが世界から脱落して遅れを取る日が来てもおかしくないんじゃないでしょうか。この番組は実は先週金曜日11月17日に収録し、今日11月24日に放送していますので、この1週間の間に多少状況は変わってるかもしれませんが、今日はせっかく澤田さんが来てくださってますので、このところ政府与党や通信事業者の間で飛び交ってる既得権まみれの議論ではなく、そういうのはちょっと置いといて、どうすれば日本の通信インフラの競争力を維持し向上することができるのか、そういった視点で澤田さんのインタビューをしたいと思っています。そこで今日の番組のテーマですが、こうしました。
NTT 法改正とアイオンのポテンシャル、NTT の澤田会長に深掘りインタビュー。
では早速ゲストの澤田さんをご紹介しましょう。
澤田さん、
こんにちは。
こんにちは。
澤田さん、海外へのご出張なども多くてご多忙を極めているのに、わざわざこのスタジオにご足労いただき本当にありがとうございます。今日は澤田さんの世界観、歴史観も交えて存分に電気通信の近未来の在り方について聞かせてください。本当によろしくお願いします。
いや、ありがとうございます。こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
町田鉄の深掘り、この番組は三菱商事ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り、
改めまして今日のテーマは
NTT 法改正とアイオンのポテンシャル、 NTT の澤田会長に深掘りインタビュー。
はい。まずは世界に先駆けて澤田さんが社長時代から、実用化と普及を目指しているアイオンについて聞かせてください。まあアプリの面ではガーファブみたいなアメリカ企業に遅れを取って久しい日本企業ですが、光ファイバー網の普及率という点では日本は1990年代から韓国と世界一二を争ってきてますよね。
そうですね、もう 99% を超える普及率ですので、はい、おっしゃる通りと思います。
すごいですよね。でアイオンはその日本の通信網をさらにパワーアップするだけじゃなくて、節電などの面からも飛躍的にエネルギー環境を変えると期待されている画期的な技術ですよね。どれほど世の中を変えるポテンシャルがあるのか、澤田さんかいつまんで教えてください。
そうですね、ご案内のようにもうデータ駆動社会と言われて、特にあの生成 AI が来ますと、さらにこれデータが集まりますので電力がすごくいることになります。つまりデータセンターっていうのが巨大なトースター、
うん、
これを扇風機で冷やすみたいな、
はいはい、
でなんで熱が出るのっていうと、半導体が電気を使っているからですね、うん、でアイオンは一言で言うと、この電気を光に変えてしまおうと、うん、熱があまり出ないので、
はいはい、
結果まあ電力消費量で言うと100分の1これを目指していきたいと、こういうふうに考えている技術インフラです。
佐々さん、そのアイオンですけど、はい、今どの辺まで実用化普及あるいは社会実装というのは進んでるんでしょうか。
まず最初の段階でして、今年光ファイバーそのものをよりあのお使いになるビルなりお家の近くまでですね、新しい方式というのをご提供できるようになりました。でもこれは言ってみれば専用道みたいなものですので、まだまだ入り口ですね。で次のステップはあの万博が2025年に、はい、大阪で行われますけれど、はい、これに合わせてこの光電融合の技術を入れた新しい機器を導入していきたい、お見せしていきたいと、こういうふうに思っています、はい、つまりもう実用段階に入っていくと、うん、こういうことですね。
楽しみなんですけど、すいませんここでちょっと失礼な質問なんですけどね、はいはい、あの歴史的に見て NTT っていう会社は基礎研究に関してはものすごいけど、いざ実用化とか普及とか社会実装っていうとあまりお上手ではなくて、そのアイオンもその点でおいしいところをよその会社に持っていかれないか心配だなんていうことは言う人が結構いると思うんですよね。例えばアイモードなんかを見て、あれだけ一世風靡したのにアイモードが世界標準になってないとか、そういうことを捉えて言ってる人が多いんだと思うんですけど、
そうですね、
絶対そんな失敗は繰り返さないぞということで、その本当は企業秘密で言えないこともあるかもしれませんけど、成功するためにこういう手を打ってるんだっていうことも少し聞かせていただけないでしょうか。
いやもうありがとうございます、まあ、あの別に隠してることではオープンなので、
はい、
特にまあ町田さんは昔からまあ記者をなさっていて、うちの特徴もよくご存知なわけですけれど、これ鍵はやっぱりパートナーだと思ってるんですね、
うんうん、
だからアイモードの時と違いまして、最初の段階でアメリカにそういう議論をできるフォーラムを設立しました、はい、で今それが130社といいますか130機関、うん、大学も含めてなんですが、
はい、
各国の機関が入ってくださってまして、うん、その中で非常に密な連携をされるしてくれる方々、いわゆるパートナーですけど、
うんうん、
その方々と一緒にこういう私どもの基礎技術を実用化し、うん、市場に適用していくと、そういう広がりを持たせようと思っています。
その今おっしゃったフォーラムのメンバーですけど、まあ、アメリカで言えば、まあ、世界の産業の半導体の世界の産業の一つと言われているインテルが入っていたり、はい、日本のソニーとか、はい、あるいはライバルの KDDI まで入っているようなフォーラムですよね。
そうですね、 KDDI さんも今年入っていただきましたし、その名だたるいわゆる情報通信関係あるいはメーカーさん含めてですけれど入っていただいている状況ですね。
ちょっとアイオンに限らずのお話ですけど、はい、生成 AI なんかも、まあ、NTT さんやるんだってことを聞いてますけど、その今廃止だか改正だか、そのそういうことですごい話題になってる NTT 法っていう法律があって、
はい、
まあ、これ NTT 法だけを、他の通信事業者じゃなくて NTT だけを規制するような法律ですけど、この法律の中にその足を引っ張る要素が、そのアイオンとか生成 AI とか NTT がやっていく上で足を引っ張るような要素があるんじゃないかっていう議論がよく言われていると思うんですね。その具体的に言うと、 NTT の研究開発の成果を NTT は開示しなきゃいけないっていう義務が課されていることが問題じゃないかっていう議論だと思うんですけども、
はい、そうですね、
で総務省の人なんか聞いてると、これは別に罰則がない精神規定だから何も問題ないですよって言うんだけど、本当のところはそんな甘くないと思うんですけど、
はい、
どれぐらい深刻な問題なんですかね。
やはりこの法律の基本はかなり前、もう40年近い前に作られてますので、はい、当時は NTT 一強の時代ですので、うんうん、研究開発をちゃんとこう普及しなさいという意味で作られた まあ、その時代に合った項目だったと思うんですね、
はい、
ところが今はいいパートナーとは組みながら、うん、結果それを競争市場の中に適用していきますので、まあ、そういう開示事務があること自身がかなりちょっとキーなことになります、
うん、
さらに、まあ、実際に海外のパートナーにいや実はうちには法律があって開示義務もあるんだっていつもそれだけで引かれたりですね、なんで法律があるんだよみたいな話にもなります。で、同じような通信会社で法律はほとんどないんですが、うん、政府が株を持っておられる例えばフランステレコムなんかそうなんですけど、はいはい、そういう会社はあるんですがなかなか法律で開示義務をまあその精神条項だとどなたが言ってもですね、うん、パートナーから見たら関係ないですよね、うん、いつ適用されるかわからないいうことになりますので、うんはい、非常に足かせということになろうかと思います。
まあ、NTT みたいな会社が罰則ないから守らないでいいんだ法律をなんて言えるわけないですもんね。一生懸命守っちゃいますよね。
ダメですね。やっぱり順法というのが大事なポイントになりますので、
う
ん、
そうするとこの研究開発の成果を開示しなさいっていう義務ですけど、はい、これどうすればアイオンとかそういうものの普及に邪魔にならないんでしょうか。
いや基本的にはこの項目は時代に合わせてやっぱり見直していただくっていうのが基本になってくるんではないかなというふうには感じていますね、う
ん、なるほどね。それを例えば報酬を出すとかそういうことも必要になるんですかね、法律のあり方としては。
いやそうですね、そちらは今度は知的財産権の問題ということになりますので。
なるほど。
その以前に NTT には制約はかかっているところですので、うん、お金でやり取りをしたりするっていうのは当然それをクリアしたらあり得ることだというふうには思いますね、
うん、でもそうすると本当は廃止しかないんですかね。
いやまあいろんな項目が時代に合わないんでしたら結果的に廃止ということではないかというふうには考えておりますけど、
は
い、
なるほど。後半は NTT といえばもう一つの大きな注目ポイントである NTT 法の見直し問題について一体どうあるべきなのか佐田さんに率直な意見を聞かせていただきたいと思います。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは NTT 法改正とアイオンのポテンシャル、 NTT の澤田会長に深掘りインタビューと題してお送りしています。さあここからはその NTT 法の見直しについてさらに深く町田さんから澤田会長にインタビューしてもらいます。
はい、澤田さんへの、インタビューに戻る前に、はい、一言だけ NTT 法について僕からちょっと解説しておきたいと思います、
はい、
この NTT 法っていうのはかつて国営独占事業として電電公社が営んでいた日本の電気通信事業を自由化して、まあ、つまり民間企業の新規参入を促進して競争を導入して料金やサービスの多様化を図ろうっていう一方でそれまでの電電公社を NTT として民営化するために公社の設立根拠法があったのを変えて制定した法律なんですね、はい、でその後 NTT を持ち株会社と当座会社に再編するため1990年代に一度大きな改正が行われたことはあるんですが、さらにその後は大きな見直しがほとんどなくてもうすでに二十数年間が経過してしまった法律ということなんです。そこで澤田さんに伺います。先ほど伺った研究開発の成果の開示義務という規定以外にも NTT 法には例えば取締役と監査役の候補者を決める段階とか毎年策定する事業計画が総務省から認可を受けないといけない問題になっていたりですね、外国人の取締役登用は禁止だなんてことが書かれていたり、こういうのってあまりにも時代遅れで NTT の機動的な経営を厳しくしている、規定が多すぎるんじゃないかと僕は思ってるんですが、そうじゃないんでしょうか。それからもう一つ、こういった古い規制の多さを見ていると改正ではとても不十分でもう廃止しかないっていう気もするんですが、澤田さんの目にはどのように映ってるんでしょうか。
いやもう本当に町田さんはよくその軽眼で、解説もすごく分かりやすいんですが、やっぱり一言で言っても時代が 技術が変わったということだと思うんですね。
ですよね。
でもう NTT 自身がその1985年時点ではやはり黒電話のシェアですけど、うんうん、多く持ってたわけですが、それからもう時代が携帯インターネットの時代になって、今携帯のシェアは 35% です。つまり 65% は他社さんなんですね。 NTT だけをどうしていくかというそういう形で作られた法律の基本がもう時代に合ってないんじゃないかというふうにまず思います、うん、はい、でもう一点はもうあんなのようにかなり安全保障とか経済安全保障という言葉が出ていますが、情報通信が非常に大事な時代になってきています、うん、でそれは先ほど言いましたように NTT だけの問題ではなくて、はい、その情報通信産業界全体をどうしていくか、うん、どうこの国力を上げて国民生活が良くなるようにするか、そういう視点でのやはりこのなんて言うんでしょうね、あの時代に合ったあの衣替えがいるようなんじゃないかと、はい、つまりまあ結果的に廃止の方が、はい、適してるんじゃないかというふうに考えています。
まあ、あのちょっと考えると電気通信事業者っていうのは普通は電気通信事業法で規制されているのに、はい、NTT だけが NTT 法も存在して、はい、二重に規制されてるっていう問題もここにはあるんですよね。
あります。ベースにはそれがあるんですが、それはもう背景として弊社しかいなかったので、弊社をそういうふうに規制をしながらその新しく入ってこられた他社さんが大きくなる、それを結果競争ですけれど、うん、市場はかなり大きくなりましたので、その過程においては成功しているということだと思うんですね。
そうですよね。だから他の会社が受けてない規制を NTT だけは NTT 法で受けてる、
はい、
これもちょっと時代に合わなくなってきてるんじゃないか、これだけ他社も力つけているのにっていう問題もありますよね。
あります。でそれは実は NTT 法の中でも NTT は規制されてますが、電気通信事業法の中でも NTT だけ規制されている項目もあります。
ありますよね。
逆に言うと NTT 法とダブル、おっしゃったようにダブルでなくて事業法の方で NTT を規制するっていう方が、まあ公正競争という意味ではなかなかあの世界はそういう方向に動いています。はい、
それともう一つ時代遅れの規制といえば、はい、その NTT 法にはスマホの普及でそのもう使う人がすごく減ってきている固定電話のサービス、
はい、
これを NTT だけは全国で広くあまねく提供し続けろと、これもあの通信の世界ではユニバーサルサービスっていう言葉を使いますけど、はい、このユニバーサルサービス義務を NTT は課されてるわけですよね、
はい、
これも大変なコストだと思うんだけど、どうしたら日本のためになると澤さん今考えてらっしゃいますか。
あの黒い電話ですよね、昔の。
そうです、そうです、そうです。
これを全国つづ裏裏までですね、あのこう提供していくことっていうのが NTT 法に記載されてるんですが、うん、まあ、おっしゃった通りでそれは今国民の利益かっていうふうに問うと、杉浦さんどうですか。やっぱり携帯ですよね、まず。
そうですね、
はい、でおそらく次はブロードバンド、
うん、
でそうブロードバンドの提供の仕方も携帯経由も光ファイバー経由も衛星経由もいろいろありますので、もうそこも実は電気通信事業法の方でブロードバンドの方はどうしていくかいうのが規定が始まってるわけですね、はい、そういう意味で言うと NTT 法における黒い電話をどうするかっていうのはかなり昔の議論だなっていう。で今600億ぐらいの赤字です、
うん、
で補填をいただいてるのが60億ぐらいで、
うん、
つまり残りの9割は NTT が自動努力で吸収しろというのが現在の立て付けということであります。
やっぱり大変な話ですよね、うん、さらにあのやっぱり今このこれだけ東アジアの安全保障環境が緊張しているので大切になってきている経済安全保障の議論があると思うんですけど、
はいはい、
これについて伺いたいんですけど、はい、その日本の通信の秘密とかですね、通信のそのシステムのセキュリティ、これを確保していくためには敵対しそうな国の政府機関とか企業にあの NTT の株を持たせるのはまずいと僕は思うんですけども、
はい、
この NTT 法問題だらけなんだけど、あの日本政府に対して日本株の3分の1の保有を義務付けてる、これはまあそんなに悪い規定ではない気もするんですが、
はい、
売り出した時に敵対的な株主に NTT の株をごっそり買い集める 格好のチャンス与えちゃいかねないと思うんですね、はいはい、そういう問題もある話なんで、佐田さんどう考えてるか教えてほしいんですけど、
これは世界的な流れの中でもちょっと見ていかないといけないと思うんですが、2002年にこの2002年を中心この頃にですね、はい、世界のこういう主要な通信事業者の外資規制はどうするっていうような議論がいろいろありまして、
ありました、ね、
で大半の国がその数量規制をやめていって、うん、個別個別に評価をしていこうということで外資規制をなくしていってるんですね、
はい、
で日本国もその当時総務省としてはこれ情報通信審議会ですけど、うん、2002年には将来的には NTT 法のこういう規制もなくしていくべきという答申まで出ているというのが実は事実なんです、うんうん、
おっしゃる通りですね。
でそれがそのまま今20年経って残っているんですが、外資規制は本当大事です、うん、でおっしゃった通りだと思うので、ただこの NTT 法で NTT だけ外資規制をこうガチッとしてても、先ほど言いましたように、うん、他社さんがもうシェアも近づいてきてるような状況ですから、うん、本来主要事業者は全てそういう規制に入れるべきだというのが現代的な、あの立て付けになるんじゃないかというふうに思っています。
これあの実は僕の問題意識、生意気ですけども、あの電気通信事業者だけでも不足で、はいはい、あの電力だったり、あの水道だったり鉄道だったり航空だったり、いわゆるインフラの会社っていうのはこれはやっぱり経済安全保障の観点でしっかり守らなきゃいけないし、さらに言えば原子力とか半導体とか日本の競争力を左右するような会社についても一定のその防御が必要だと思うんですね。なのでその NTT 法なんていう小さな一本の法律で NTT だけの議論してるんじゃなくて、全体を外為法で何とかして守らなきゃいけないんじゃないかというふうに思うんですけど、そこらあたりはいかがでしょうか。はい、
まさにおっしゃる通りで、NTT だけではないのもそうなんですけど、うん、おっしゃるようにこれあの経済安全保障法の中では11業種をインフラとして、はい、特別に外資がこう買収に来た場合に個別に審査するという立て付けになっているわけですね、うんうんうん、はい、で日本国はこういうのあまり今までちょっと強くやったことがアメリカのようにやったことはないので、うんうん、いろんな方法あると思うんですが、これは強化していくべき時代だというふうに思います。
この実はまさに今アメリカのことを少しおっしゃっていただきましたけど、まあ、NTT アメリカにおられた時代もある佐田さんにしゃがみ説法ですけど、アメリカにはシフィウスっていうですね、はいはい、まあ、日本語では対米、外国投資委員会っていうふうに名前つけてますけど、はい、まあ、これ要するに大統領の権限をいくつかの役所に渡す形にして、いくつかの役所で委員会を作って、アメリカに対する外国企業の投資を審査すると、はい、で問題は日本の外為法は今買いたいんです、これから投資したいんですときに事前審査しちゃって通っちゃったらそれっきりなんだけど、シフィウスの場合は買収から何年か経った後でも、はい、アメリカの経済安全保障がおかしそうなら、はい、この買収なかったことにしてちょうだいねという命令を出せる仕組みになってますよね。
まさにそうです。
そういう事後まで、はい、日本はきっちり考えなきゃいけない時代に来ているのに、
はい、
まさか NTT 法の問題にこだわっててもしょうがないような気がするんですけども、田さん全体はどうあるべきなんでしょうか。
いやもう全体時代に合わせてですね、それも日本への期待感もそういう世界各国特に、まあ、G7 でもそうですが大きいので、日本自身がやっぱり第一歩を踏み出してその世界の良い世界を作るための動きを取っていくべきだと、そういうふうには思っています。
うん、ちょっと細かいかもしれませんけど、昔はそのイギリスのブリティッシュテレコムなんかが一株だけ持ってれば何でも拒否権できるみたいな黄金株っていうのがあって、そういうので守った時代もありますけど、
ありますね、
はい、でもイギリスもそれを廃止しちゃったし、はい、今黄金株を入れようとすればおそらく WTO 違反だという問題になっちゃって、はい、認められないと思うんですね。そうするとやっぱりアメリカの制度を参考に日本はもう一回考えなきゃいけないと思うんですが、はい、佐々さん最後にもう一言お願いできますか。は
いはい、いやもうおっしゃる通りで、経済安全保障きつい、非常に難しい時代にはなってきているんですが、これは日本自身がですね積極的に今おっしゃったような自由経済をベースにしながらもどのようにしてルールを守るような、うん、その両方を実現させるようなそういうことを率先してやっていく時代ではないかと。 今日は大変本当難しいお話をですねうまくリードしていただいて
ると思うんですが、いやちょっとマニアックなんだけど本当のことをお伝えしなきゃいけないと思ったんで、沢さんに語っていただけて本当に良かったと思います。
いやどうもありがとうございます。
こちらさんもまだまだお聞きしたいことたくさんあるかと思いますが、お時間となりました。以上今日のニュース深掘りでした。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
JERA 町田鉄の深掘り。
この番組は三菱商事 JERA の提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。お聞きのように今日は NTT の澤田会長をお招きし、NTT 法改正とアイオンのポテンシャル、 NTT の澤田会長に深掘りインタビューというテーマでお送りしました。
澤さん、本日はご多忙の中おいでいただき、またたくさんの質問に率直にお答えいただき本当にありがとうございました。どれも本当に貴重なお話だったと思います。
いえいえ、もうそれは町田さんと杉浦さんがリードしてくださったおかげだと思っています。大変こちらこそありがとうございました。
これに懲りずに何度でもこの番組に来て日本のあり方語っていただきたいと思っていますので、
わかりました。
引き続きよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さよなら。